神戸新聞オンラインをお届けしていきましょう。この時間、神戸新聞北摂総局の総局長井上さん、スタジオにお越しくださってます。ようこそお越しくださいました、
はい、よろしくお願いします。
いつもこの道中の様子を伺っておりますが、はい、今日は湿気が多いけれども、
やはり涼しいというような感じですね。
気温が低いですからね、はい、だから体調を崩しやすいでしょうね。
はい、あまり歩いててもジメジメした感じはないんですけれども、
はいね、こういう時本当お気をつけいただきたいと思います。では早速今日の話題ということで、今日ピックアップしてくださったのは7月8日の水曜日、鳥獣農業被害が過去最小ということで、市内で19年度の結果ですが、電気の柵など整備が走行したんじゃないかということなんですが、はい、ではいわゆるこう記事の最初の部分、リードというそうですが、ここをちょっとご紹介していきましょう。イノシシやシカといった有害鳥獣による農作物の被害について、三田市内で2019年度の被害額1012万円となり、前年度から半減して過去9年間で最も少額になったことが市のまとめで分かりました。集落や田畑を囲む金網、そして電気の柵、総延長はおよそ200キロに及び、直線距離にして三田市から静岡県に勝るまで整備されたことで、市は一定の効果が出始めたと見ていますということで、すごいですね、はい、三田から静岡県にもう迫るまでの、
まあ静岡まで行かないんですけれども、はい、まあ、直線距離ですからね、
まっ、あ、
すぐ、ね、見てみるとかなり近いもんに、
地図上でこうしてみたらということですね、はいはい、でもすごく分かりやすい、そんなにたくさん柵が増えたのかということで、はい、効果がすごいですね。
まあ、そういった効果もあるんじゃないかなと思われますね。
はい、じゃあ早速記事の内容をご紹介ください。はい、
農作物の被害ですので、ね、はい、去年の額が1012万円だったんですが、2018年がですね、はい、1999万円ということで、
もうほぼ2000万、
はい、もうこの逆にその18年度がもう過去最大だったということで、 それまではですね、はい、1300万円前後の被害額で推移していたので、まあ、半減になったというのがもうちょっと これがもうすごく減ったという感じで、なしにですね、18年度が結構三田市内豪雨等々台風も含めてありましてですね、結構山が荒れて、山にちょっとね、はい、鳥獣のですね、食べ物も少なくなって里の方に降りてきて、そこでかなり被害が突出したという見方がありまして、はい、それに比べると、まあ、半減ということになった、ということになります。
そうなんです。ちょうどこう棒グラフも出てますけども、はい、確かに18年度17年度あたりがちょっと突出しているというのは、そういう気候の変化もあっての、はいはい、被害が増えた、
そうですね、それは理由だと、原因だと見られているわけですね、2018年。それが19年、去年は比較的三田、はい、そういう気候的な被害が、災害が少なかったので、やはり山の方にも食べ物がたくさんあって、はい、そういうこともあって、動物が里の方に降りてくることも少なく買った、そういう一面もあるんじゃないかなと思われているということなんですが、
なかなかでもこういうイノシシとか、ここにちょっと棒ぐらい出てますが、はい、ヌートリア、はい、アライグマ、はい、シカ、そのあたりが結構被害を及ぼしているということなんですね。
そうですね、これはそれで捕獲した鳥獣の数ですんで、
そっか
取った鳥獣ガスとですね、その被害を出している鳥獣が一致するかと、ちょっとまた正確には分からないんですけれども、
そうなんですね、
は
い、
捕獲数もだから去年はだからすごく前年比べてかなり減ってますので、ということはやはり山に降りてくるものも少なかったと見して、それで電気柵なんかでですね、はい、やっぱり電気のあれが伝わりますんで、それやはりちょっと学習するとなかなか降りて動物の方もそういうことを学んでですね、はい、ここまでは行ったらダメだなというちょっと学んで自重したといいますか、そういうことも一因じゃないかなと思われますね。
でもやっぱり効果はあるんですね。今おっしゃったように学習するというこの電気柵があったら、はい、これは怖いぞと、下に降りてったら大変だぞと、
ただの金網でしたらなかなかね、 乗り越えようとするあのものもいたりですね、
うん、
結構なんか金網の下をくぐって入ろうとするようなものも、あの穴を掘ってですね、
はい、
それをかなり高い柵を設けても下から乗り、あの乗り越えるというか下から潜入してくるという、そういうようなものも
すごい、
アライグマとかですね、そういうのを見たりするみたいなので、やはりそういうあの電気柵みたいな方が効果はあるということだと思います。
で、あの猟友会のことについても記事は触れてますね、
はい、あのそしてあの結構あの猟友会、実際に、ね、ハンターの方の、はい、もう高齢化が進んでますので、
そうですね、
やはりあの今はもうそういうあのこういう予防策にしてもちょっとハイテク型にものものができてきてですね、あとあの動物を捕まえる檻なんかにしてもですね、もっと遠隔から監視できるようなものも出てきているようですね。
ああ、そうなんですね。
だからあの柵みたいなものも動物がたくさん入った時にも勝手に閉まるような、そういうふうなものも出てきてですね、
あ、特にこう誰かが操作しなくても、
はい、自動的にセンサーなんかで感知して、たくさん捕まえられるようにしようとかですね、そういうようなことも、まあ、やはりあの農村部の方、やはり人口も結構少なくなってますのでですね、そこをうまくあの技術的なところであのカバーしていって、あの獣害対策が進んでいるということになっていると思います。
でその電気柵といえば、何年か前にちょっと事故もありましたのでね、
うん、あ、そうですね、
ね、あのあれは、まあ、あの個人ご自身で、はい、あのされたということで、なかなか安全面がね、
はい、
あのきちんとこうできてなかったところがあったかもしれませんけれども、はい、あの今この写真も出てますけども、危ないということで、これは市が設置したものにそういう知らせる表示も添えてあるということでしょうか、ね、
そうですね、こういうやはり人間が触れるとね、あのそれなりに感電しますから、あのそれはあのちゃんとあの告知してですね、あのもうここが電気柵だという分かっている方はもう近づかないと思うんですけども、ね、小さな子どもさんだとか
そういうんで、あの
ここにそういうものがあるという知らない方もおられますので、
ですからちょっとそのあたりは親御さんがしっかりと電気柵というのも随分増えて、
はいはい、
最初に私がご紹介した三田市からもうまさに静岡に行くんではないかというぐらいまでは、はい、あの直線距離ですけれども、
はい、
たくさんつけた効果がある一方、私たち人間にとっては油断してはいけない、あのふらりと触ってしまってはいけませんよっていう場所、
はいはいはい、
これきちんと表示も、ね、されているので、
はい、まあ、そこはもう注意して、
はい、
なかなかやはりこういう柵が設けられているとか普通の道路から近いところにそうないんで、そう
ないですね、
我々は普通に走っててもあまり見ることは少ないんです、うん、そこから、ね、降りてちょっとあの山の方に入っていったところみたいなところになりますので、
例えばあのどのぐらいのものが捕獲されてるんでしょうか、は
い、どのぐらいと言いまし
たら、イノシシとかその割合とかも、はい、頭数もちょっと記事にもありますね、
はい、やはり、多いのはイノシシ、シカ、アライグマと、はい、まあ、その辺 の動物が、
はい、
あのやはり目立っているというようなことになりまして、イノシシなんか去年はかなり減ってるんですね、前年から。
あ、そうですね、このグラフで見ますと、はい、そうですね、イノシシがすごく減ってますね。
だからイノシシなんかのは学習効果でちょっと退散していると、そういうような 見方もできるかもしれない、これはちょっとあくまでも、ね、はい、本当かどうか分かりませんけれども、
ね、あのお隣の記事がちょうどそれに関連した、はい、イノシシの罠の危険性認識とありましたね、はいはい、やっぱり知能が結構イノシシ、この記事からいきますとお隣の記事になりますけども、
ね、ありますね、なんか、はい、
結構高い、犬と同じようにお手や握手すごいですね、そういう、
まあ、そういうふうなイノシシもあのちゃんとそういうな絡みにならないし、あればそういう例もあるということでですね、
だからそういうことで電気柵をしたことが、
はい、
あのそのイノシシ仲間のにはこうお互いに認識し合えるという、
まあ、その個体にはやっぱり、ね、あのちゃんと残りますので、そこからその仲間に伝えるというところはなかなか難しいと思いますけれどもね、
そっかそっか、はいはい、なるほど、自分の経験がということですね、はいはい、あ、なるほど、ちょっと絵本語に読みすぎましたね仲間にね言っちゃダメだよっていうんではない、
は
い、
そこまでの伝達能力はなかなか
あればすごいですね、
まあ、すごいことです ね、
そうですね、
本当にね、
はい、じゃあの最後に総局長の目線まとめていただけますか。
あの、まあ、こうやってですね、あのいろいろ 獣害対策をやってですね、
はい、
捕まえてまたまたも里も山に戻すものとか、あと、うん、猟銃なんかで仕留めて、
はい、
仕留めたものなんかに対してはですね、やっぱり各地で結構鹿なんかに対してもですね、肉を有効に活用、
ジビエ料理とね、
とか、はい、あと川なんかもですね、鹿川をうまく活用しようとか、そういうこともありますので、はい、イノシシなんかとか、そういうものに関しても、そういう肉以外にもですね、なんとかそういう、仕留めたものに関しては、本当に命を仕留めているということでですね、有効に、体を再利用するようなとかですね、はい、そういうような取り組みをやはり進めていくのがベストじゃないかなと思いますね。
ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
神戸新聞オンラインでした。お話は神戸新聞北摂総局総局長井上さんでした。